Welcome to the Lifehouse Japan Message Podcast.
Lifehouse Japan のメッセージポッドキャストへようこそ。
Please make sure to follow or subscribe so that you can get the latest messages.
最新のメッセージを受け取るためにぜひチャンネル登録お願いします。
We hope that you are inspired and empowered and encouraged by the message today.
今日のメッセージで励まされることを信じています。
Let's enjoy it together.
一緒にメッセージを楽しみましょう。
はい、皆さん元気ですか?
Hey everyone, how are you doing?
今日もですね、神様のメッセージを受け取っていきましょう。
Let's receive God's message for us today.
4月はですね、勝利の習慣について話します。
In this month of April, we're talking about winning habits.
そして今日のメッセージタイトルはこちらです。
And our message title for today is this.
何回許せば合格なの?という話をしていきたいと思います。
We want to talk about how many times do I have to forgive?
まあ、ライハースの中では許しという話を結構しますけども、
And here at Lifehouse, we talk a lot about forgiveness.
これだけ重要だっていうことを皆さん知ってほしいと思います。
And it's because we want you to know how important it is.
まあ、なんかね、こう、私たちは社会の人間社会に住んでるんで、
And as we live in society,
ね、いろんな意見があります。
There are many different opinions.
ね、そして自分が正しいと思ってしまうと、相手も正しいと思ってしまって、そして、いざこざが起きてしまうなんていうことがあると思います。
And I believe if I think I'm right and the other person thinks they're right, I feel like there's always this conflict.
でもその中でも神様は正しい知恵を持ってっていうことを言ってます。
But here God encourages us to be wise.
なぜならば神様の計画は人々を用いて大きなことをしてくれるということだからです。
And this is because God has a great plan for all of us and wants us to achieve big things.
じゃあですね、その勝利者を迎える上で許すことができるための聖書箇所をですね、読んでいきたいと思います。
And so we want to read a scripture that encourages us how to be victorious in this area.
ね、マタイのですね、18の21から23という聖書箇所をまず読みます。
So Matthew 18:21-23.
ペテロがイエスのもとに来て尋ねた。師匠、もし仲間が俺に対して過ちを犯すことをやめないとき、一体何回許したらいいんだい ?7 回かい?イエスは答えた。いや、7回以上だ。仮に彼らがお前に対して7の70倍した数の過ちを犯し続けたとしても、彼らを許し続けるんだ。こういうのは分けがあったと。
Then Peter came to Jesus and asked,Lord, when someone won't stop doing wrong to me, how many times do I must forgive them? 7 times? Jesus answered, I tell you, you must forgive them more than 7 times. You must continue to forgive them even if they do wrong to you 77 times.
ね、これは有名な聖書箇所でありますが、
This is a very famous scripture.
まあ、ここでですね、やっぱりイエス・キリストの思いというのが伝わってきます。
And we can really see the heart of Jesus in this story.
許すんだよ、許すことが大切だよということを本当に言ってる聖書箇所です。
Jesus tells you should forgive and it's important to forgive.
そしてその後ですね、まあ、イエス・キリストは例え話を使ってこのような話をしました。
And after this, Jesus actually tells a parable.
その話はある人が王様から借金をしてたんですね。
And in this story, we have someone who is indebted to the king.
そう、莫大なお金であって。
It's a big amount of money.
そしてそれはもう返せないということを王様に言って許してもらおう。全額を無償にしてもらおうということを言うわけです。
And so this person, he is indebted is such a high amount that he has no other choice but to ask the king to forgive his whole debt.
寛大な王様はそれを聞いて許してあげました。
And so the very generous king, he actually forgave his debt.
でもその許してもらった当本人も誰かにお金を貸してたんですね。
But actually the person whose debt was forgiven, he actually lent somebody to honor people and this person, someone else was indebted to him too.
そう。そしてその人に対しては彼は俺にお金を返せよっていうことを言うわけですよ。
And so the indebted person actually tells the other person, give me back my money.
それを聞いた王様は怒ります。
And so the king actually gets super mad.
それがですね、その続きの32から書いてある聖書箇所です。
And so we want to continue reading from the story from verse 32.
王様はすでに30億の免除したケラーを呼び出した。この悪の召使い目、借金を許してくれると頼み込んできたから免除してやったんだぞと。だったらお前も私が情けをかけたようにお前に貸しがあるその召使いに情けをかけるのが筋ではないかと。カンカンになっ怒った王は、罰として貸した金をすべて返済できるまでその家来を牢獄に放り込んだ。このしたことが、天にいるおとあ俺のお父さんがしたこと、してくれることだと。俺も、心から兄弟姉妹を許すんだ。お前もね、お前も兄弟姉妹を許すんだ。さもないと天のお父さんもお前のことを許してくれないぞと。
Then the master called his servant, the man who was indebted, in and said, You evil servant, you begged me to forgive your debt. And I said you did not have to pay anything. So you should have given that other man who serves with you the same mercy I gave you. The master was very angry, so he put the servant in jail to be punished. And he had to stay in jail until he could pay everything he owned. This king did the same as my heavenly father will do to you. You must forgive your brother or sister with all your heart, or my heavenly father will not forgive you.
ね、神様の中でやっぱりこの許すというものがどれだけ重要だよっていうことが私たちにメッセージとして与えられています。
And so we can really see how important forgiveness is to our Father in heaven.
だから勝利者を迎えるには私は許すものであるということです。
And so for us to win in life, to be victorious, we need to forgive.
じゃあですね、この聖書箇所を使いながら許すということを話していきたいと思います。
And so I want to use this scripture and talk about forgiveness a bit.
まず最初に知らなきゃいけないのは、じゃあ一体許すってどういうことなのっていうところから始めていきたいです。
And so I want to first of all talk about what forgiveness actually means.
実にですね、その許すというのは私たちがよくこの世の中で聞く許すということとはちょっと違った、まあ、意味合いがあるわけです。
And I believe the message from the Bible talking about forgiveness and what the world says about forgiveness is a little bit different.
何かこの世の中では問題が解決した、あるいは二人との間のその揉め事が解決して仲良くなったっていうことが許しということをイメージすると思います。
I believe in the world how we see forgiveness is often two people who have a conflict, they kind of find a solution, they become friends again, or they kind of sort things out.
でもですね、聖書で言ってるその許しというのはちょっと違くて、問題解決が許しではなかったりするんです。
But what the Bible tells us is that forgiveness is different from just finding solutions to conflicts.
どういうことっていうふうに今思ってる人も多くいるかもしれないけども。
And maybe you're thinking, now, what do you actually mean?
要するに問題を解決する手前の段階で許しというものが行われるということです。
But the Bible tells us that forgiveness happens even before we resolve the conflict.
要するに許しという言葉を違った言い方をすれば手放していくということです。
And so forgiveness could also be expressed with a different word like letting go.
じゃあ実際どういうことなのかということですね、ちょっと話していきたいと思うんだけども。
And so let's talk about what it actually means.
まあ僕はですね、結婚してます。
So I'm married.
ね、結婚するとですね、結婚した当初もそうなんだけども、いろんな違いをですね、発見するんですよ。
And if you live a married life, you will realize with your partner that there are many differences.
ね、そうするとそれは楽しいです。
And it's actually really fun.
でも一方で、なんでこのやり方するんだろうということですね。ちょっとこう、ギクシャクというかですね、まあ喧嘩の種になることもあります。
But there are also many times where you feel like, why are we doing it this way? And like, it could actually cause some conflicts.
まあ、many times って言ったけども、そんなに多くないけどね。
It's maybe not that many times, sometimes.
まあね、でもそういったものがありますよね。
But we all know there's these kind of times.
ね、例えば僕たちのね、カップルの中では、
For example, for Tony and Noboru.
ね、この間というかですね、まあ最近起きたことでもあるんだけども。
This is something that happened really recently.
僕はですね、結局なんか結果が、結果を見るような感じのことがあります。
So for me, I always tend to focus on the results.
でもですね、トニーはその過程をすごく重要視することでもあります。
But for Tony Noboru's wife, she really cares about the house and how everything is done.
例えば洗濯物をして、僕がですね、その洗濯物を外に干すようなことを手伝ったとしましょう。
So let's say we're doing laundry and I'm helping Tony to actually put the laundry outside.
そう、外に干すっていうのは最終的に目的は乾かすっていう目的です。
And so for me, doing the laundry means that what's important, the result that I'm trying to get to is for the clothes to dry.
だからですね、乾かせばいいっていう自分の思いでいるわけですよ。
So in my mind, I'm like, as long as the clothes get dry, we're good.
まあこれ話したところで、今もうこの段階でちょっとイライラし始めてる人たちいるかもしれませんが。
Maybe if you listen to this, you might also start like freaking out.
なので、僕はですね、そのハンガーをかけて、まあ、外に干すんだけども、そのハンガーのかけ方がね、問題があって。
And so I'm actually helping putting the clothes outside, but the way I actually put the clothes onto the bar outside became a problem.
そのハンガーがこっち側がいつもこうなってると、まあ綺麗だと。
Because let's say all the hooks of the hangers, they face the same direction.
で、僕がかけるとですね、こっちだったり、こっちだったり、こっちだったり、ランダムになるわけです。
And the way I hang the clothes outside is like very random. One faces this direction, one the other way, and like super crazy.
僕の頭の中では乾くっていうことが目的達成なので、乾けばいいじゃんっていう思いでいるんだけども。
And then I'm, in my mind, like I told you, as long as it's dry, we're good, so I don't see any problem.
でもですね、やっぱりそれじゃない、そのままクローゼットにしまうときに大変だっていうことを言うわけですよ。
But if you actually start to put the clothes into the closet, it's gonna get really messy.
その時にですね、この衝突が少し起きるわけです。
And so that's when a conflict happens.
まあ、例えばね、自分がせっかく手伝ってんのにっていう思いがこう湧いてくると。
And so for me, if I'm like, I went all of my way just to help you.
それなりにこんな文句言われたっていうことですごく思いがこう強くなってきちゃったりね。
And then I feel like, well, and even though I'm just trying to help you get mad and like we fight, like what is this?
Actually, そんな大したことないんだけども。
It's not a big thing, right?
でもこうやって、まあ二人が同じ部屋に家に暮らしているとですね、いろんなもので揉め事って起きるよね。
But if two people live in the same house, it's natural for things like this to happen.
でも私たちそのようなものをそのまま小さいものをそのままにしておくと、やっぱりいろんな大きな問題っていうのが家の中でできてしまう。
And if we just leave the small problems just like that and the conflicts and arguments, it could become something bigger in the end.
でもその中で私たちは許すっていうことを実践をしていかなければいけないわけです。
And that's why we need to put forgiveness into practice.
ね、神様はさっき言ったように私たちは人間を用いて素晴らしいことをしたいというふうに思ってくれてる神様です。
We said before that God is a God who has a plan for us, who wants us to do good.
だからそれには人々が団結し合うっていうことが大切になってくるわけだよね。
And what's really important for this is that people are united.
でも一方その団結の反対は分裂です。
And so what is the opposite of unity? It's actually when we get separated.
例えば夫婦間の中でも分裂っていうことが起きちゃいけないよね。
So let's say in marriage, we shouldn't be separated.
ね、何かこの一つのグループの中でもその分裂が起きるっていうのは大変傷つくものです。
Or let's say you're in a group and things start to separate, people get hurt.
でもその中で許しがちゃんとあるものっていうのは一致団結することができるわけです。
But if people actually, do forgive each other, then that leads to unity.
ね、コロサイのですね、3の13から14にこういう聖書箇所があります。
This is what it says in Colossians 3 verse 13 to 14.
いがみ合い合わず許し合う。嫌なことをされても王であるイエスがあなたたちを許したようにお互いに許し合うのだ。これらすべてを踏まえると新しい人生で最も重要なことはお互いに愛し合うこと、そのことだ。愛は究極に一致と団結を生むからだと。
Don't be angry with each other, but forgive each other. If you feel someone has wronged you, forgive them. Forgive others because the Lord forgave you. Together with these things, the most important part of your new life is to love each other. Love is what holds everything together in perfect unity.
ね、ここで本当に言われているのは、私たちが許し合って団結を持っていくことによって、愛というものが本当にいいものが生まれてくるよっていうことです。
What it talks about here is that forgiveness is important and forgiveness leads to us getting closer together in unity and unity leads to love.
だから近い同士ほど許すことを頻繁にしなきゃいけない。
And especially when we're close with those around us, we need to put a strong value on forgiveness.
もう一つの例え話を話すと。
Another example.
例えば隣の人の家のですね、庭の木がバーって成長してフェンスを越えて自分の庭のところにですね、枝がこう来たと。
Let's say the house that you own, your neighbor actually has a big tree, and the branches of this tree actually hang over into your side in your garden over the fence.
そして落ち葉の季節になるとですね、落ち葉が落ちるわけです。
And as we get into fall, the leaves start to fall down.
そして落ち葉を見ると、あ、きれいにしなきゃいけないなっていうふうに思うんだけども、
And then you look into your garden and you say, I gotta clean up all those leaves now.
一方でこの落ち葉はどこから来たんだっていう思いになりますね。
And so you start to think, where are these leaves coming from?
自分の木じゃないのになぜこれをきれいにしなきゃいけないのっていう感覚ってなるかもしれない。
And you start thinking, why do I need to clean this up even though it's not my tree?
それは隣の家の木だよねって思うよね。
And you start thinking, it's my neighbor's tree, it's not mine.
こういうことって、まあ日常茶飯事起きるわけじゃん。
And things like this, they do happen in everyday life.
なぜこれが起きるのかって言ったら、隣にいるからです。
And why does it happen? Because we're living next to each other.
ね、隣にいなければそんな木が落ちて、木のね、葉っぱが落ちたところで別に関係ないわけです。
If we wouldn't be close with each other, the leaves wouldn't fall into our garden.
だから私たち夫婦関係でも隣同士にいる関係であれば、やっぱりそこで許し合っていくということは日々やっていかなきゃいけないことです。
And for us being close with each other or in marriage, that's why forgiveness is so important because we are close.
友達同士でも同じだと思います。
I believe for friends it's the same.
あるいは会社の何かのですね、グループでプロジェクトを立ち上げているようなそのグループの仲間もそうでしょう。
Or let's say at work in a group project, you're working together, collaborating.
教会同士の仲間もそうかもしれない。
And maybe church members, church friends, it's the same.
隣同士にいるというものが力になる一方、そういった問題があるとお互いを傷つけ合ってしまうことが起きちゃうんです。
When you're close with people and walking into the same direction, you're working together, friction can happen sometimes.
だから許していこう。神様はそういうメッセージを私たちにくれてるわけです。
And that's why God tells us, let's forgive each other.
ね、許すっていうことは本当に大切だなっていうことを分かったと思います。
And I believe you understood now how important forgiveness is.
ね、今度はですね、その許すことによって私たちどのような自分になるのかっていうことを見ていきたいと思います。
And so I want to talk about next how we become when we practice forgiveness.
私たちは器の大きい寛大な人間になることができます。
We can become people who are just so full of generosity and have a big heart.
その姿こそある意味本当に勝利者の姿です。
And I believe this, the way if we look like this generous is how winners should look.
みんなの中で勝利者ってどういう姿を想像しているかわからないけども。
I don't know how you imagine a winner.
でもですね、なんかこう小さいことにこうなんつうのかな、こうぐじゅぐじゅしてるようなそのような姿が、勝利者っていう光景じゃないよね。
But probably winners aren't that focused on the details and small things and all the arguments and conflicts that birth from that.
やっぱり大きな心を持って寛大に人を接しているような人たちが勝利者の姿だなっていうふうに思うはずです。
I believe winners are people who have a big heart, who are generous and just love others.
あるいは自分の中でどんな人と友達になりたいな、なりたいのかなっていうことを考えてもいいかもしれない。
Or you could think about who you would want to be friends with.
多くの友達がいる人っていうのはやっぱりこの大きなね、心を持って人と接している寛大な人だと思います。
I believe most people want to be friends with someone who has a big heart, who is generous, loving others.
さっきも言ったように私たちは一緒に何かをして神様の素晴らしい計画を成し遂げるんです。
And like I said before, together we can accomplish the great plan God has for us.
そのためには人々が周りにいる必要があるわけです。
For that we need people around us.
そのためには私一人一人が大きな心、寛大な気持ちを持つということは大切です。
For this we all should have a generous heart and big heart and love others.
私たちは許しのコンセプトを許すということを習慣的にすることによってそのような心を持つことができるんだっていうことです。
And I really believe when we practice this habit of forgiveness, we can have a generous heart.
ね、これはですね、本当に神様のカルチャーだと思うんだよね。
I really believe this is the culture of God.
どの家にもまあ決まり事というかですね、これを大切にしてるっていうものがあると思うけども、
I believe every household has their culture or what they value.
神様の家の中、神様の国の中にもこういったカルチャーがあるんです。
And for God's house, for God's kingdom, this is the culture.
だから私たちは神様の子供たちであれば、私たちはこの許すということを本当にしておこうということを大切に思ってほしいんです。
And so I really want you to get that for us as children of God, we should value forgiveness.
ね、それを考えるとですね、僕はイエス・キリストの十字架のことを思い起こします。
And if I think about those things, I always remember what Jesus did for me at the cross.
先月はイースターでその話をいっぱいしました。
Last week during Easter, we talked a lot about it.
イエス・キリストが十字架にかかって人々に言った言葉を覚えてますか?
Do you remember what Jesus said as he was on the cross?
人々はみんな何をしているのかわからないのです。
Jesus said, they don't know what they're doing.
だから彼らを許してあげてください。
So please, Father in heaven, forgive them.
ここにも許しの思いがあります。
Even here, we can see Jesus' heart of forgiveness.
そう、イエス・キリスト、神様のその家では許しというものが大切だよということをこの十字架を見てもわかるはずです。
As we look at the cross, we can see how important Jesus thinks of forgiveness.
ね、ローマのですね、5の8にもこうあります。
Romans 5:8 says this.
そう、神の偉大な愛は度肝を抜いて、まあ、すごくて、度肝を抜いていたと。私たちがまだ自己中心的で罪深いそのような 状態、つまり神の敵だった時にもキリストは私たちのためを思って死んでくれたのです。
But Christ died for us while we were still sinners. And by this, God showed how much He loves us.
この許しの大きさ、
So the bigness of forgiveness.
この愛の大きさ、
The bigness of love.
ね、この神様がどれだけこの許しというものを大切にしているのかというメッセージが私たちに伝わってくるはずです。
I believe we can see how important forgiveness is to God.
ね、悪魔がやりたいことは一体何なのか。
So what is it that the devil is trying to do?
悪魔は分裂というものをやりたいと思っています。
The devil wants us to be torn apart.
でも一方、さっきから繰り返したけども、神様がしたいのは団結です。
But what God wants to do is to bring unity.
一緒に人々が集まってコミュニティを作って、そして素晴らしいものを神様と一緒にやっていくんです。
God wants people to come together to be united in community and work for a great plan or for a great future.
でもその許さない思いでいれば、悪魔が私たちの中で囁いてきます。
But if we hold on to unforgiveness, the devil is trying to get a hold of that.
もったいないことをしてしまいます私たちは。
And we do things that we shouldn't do.
だからぜひ今日からもできます。神様に祈って。
And so from today what we can do is to pray to God.
そしてその思い、怒り、何かこう暗いものを神様に手放していってほしい。
And so let's give those emotions like a hatred or anger, all those things, let's give it to God.
そしたらそのようなことがしたら本当に愛を、神様の愛を感じます。
And when we do that, we can surely feel the love of Jesus.
そしてさっきね、あの夫婦間の話をしたと思うけども、
And going back to our marriage story earlier、
ね、まだ問題は解決してないかもしれないけども、
So maybe the problem wasn't resolved yet.
私は夫婦が個人的に許すというものを習慣的にするんであれば、
But if both partners in marriage have a habit of forgiveness,
問題が解決する前に私たちは許してる二人がもう一度集まることができるんです。
If we are practicing this habit of forgiveness, we can actually both come together again.
そしたらその問題もスムーズに解決を見ることができます。
And from there on, we can have a fresh perspective and actually resolve the problem together.
イライラの思いで何か感情的になって問題を解決するっていうのは大変だし、しんどいし、人を傷つけてしまいます。
And you know how it can be that if we're emotional or angry, people get hurt and it's really hard to find a solution.
だから私たちは許して、
And so that's why we forgive.
そしてその後に問題を解決していく神様の知恵だと思います。
And I believe God's wisdom for us is to actually, as we forgive, have a fresh perspective and solve the problem from there on.
じゃあ次のポイント進んでいきましょう。
And so our next point.
ね、さっきね、そうだね、読んだところの中にもあるんだけども、
So we actually read this before too.
ね、次のポイントは将来を正しい希望で見ることができるっていうことです。
Mm, our next point is you can see the right future.
私たちが許すっていうことをちゃんと習慣的に持っていけば、正しい神様の計画を正しく受け取ることができちゃうっていうことです。
If we have a habit of forgiveness, we can receive God's plan in the right way.
さっき一番最初でマタイの聖書箇所で読んだ聖書箇所の中でちょっときついなっていうふうに思ってる聖書箇所があったと思うんだけども。
I believe in the story read in Matthew before. It was maybe a bit harsh and strict what we read there.
ね、35のところでね。お前も心から兄弟姉妹を許すんだ、さもないと天のお父さんはお前のことを許してくれないぞ、なんていうことを言ってますね。これすごくきついことを言ってるんだけども、
And God's saying you must forgive your brothers and sisters. That is actually really strict.
でもこれほど神様は許しというものを私たちの中で習慣づけなさいということをメッセージとして発してるわけです。
But for this we can really see just how important forgiveness is to God.
なぜなら神様は約束をくれます。
Because God has a promise for us.
聖書を読んだり祈ったりしたら私たちにその約束、使命をくれるわけです。
As we pray and read the Bible, God gives us the mission and purpose.
そしてその使命、約束をちゃんと受け取ってほしい。
And God wants us to receive this mission and purpose in the right way.
ね、ここにですね、あのカップがありますが。
So we have a cup here.
カップがあるけども、私たちはそのカップをどのように見るかっていうことが問われてるっていうことです。
And it's important how we look at this cup.
このカップをこういうふうに正面から見るのか。
Are we gonna see it from just right in front of it?
あるいはこういうふうに見るのか。
Are we gonna see it from the side?
違った形に見えますよね。
The way we see it, the way it looks, the shape is different.
同じコップを見てるのからず見方によって変わってしまう。
Even if two people look at the same cup, the way they look at it, it can be different.
神様の約束も同じだと思う。
And I believe God's promise for us is the same.
神様は素晴らしい将来とその計画を用意しているんだけども、私たちが間違ってそれを見てしまうと、間違った思いになってしまう。
God has a great plan and future for us, but if we look at it from the wrong direction, we can see it in the wrong way.
将来に対しても希望を持つことが難しくなってしまったりする。
Maybe having for the future gets tough.
ある脳科学者がこんなことを言ったの面白いなというふうに思ったんだけども、
Something that a neurologist said, I found it really interesting was this.
何か脳はですね、まあ主語を認識することが難しいっていうことだったんですね。
So for our brain, it's actually difficult to realize what the subject we're talking about is.
どういうことかというと、私たち例えばね、イライラした時文句言っちゃいますよね。
So let's say we get angry and we say many different things and complain.
誰かの文句を言ったりします。
We complain about others.
誰かっていうことを言ってるんだけども、その脳はその誰っていうことを理解してないので、ただの文句になってるわけです。
So we might say the name of a person as we're complaining, but the brain doesn't really recognize who that person is.
要するにどういうことかというと、その言ってるその文句というのは自分自身にもかかってきて言ってる可能性があるということです。
And so for the brain, there's always the possibility that the person complaining could be complaining about themselves.
だから文句を言う人、ネガティブな人っていうのは内側もネガティブなことを考えて、自分自身にも対してもネガティブなことを言ってしまって考えてしまうことが多いっていうことです。
And so often that is why negative people are also very negative on the inside or towards themselves.
そのような、ね、人生というかそのような日々を生きていたら、やっぱり正しいものが正しく見えてこないんです。
And if you live your life this way, the right things start looking different for you.
神様が正しいものを与えて素晴らしいものを用意してくれてるのかわらず、それをちゃんと見ることができない。それはもったいないです。
And so God has a great plan for you, has good things for you, but you just can't see it, and that's just such a waste.
だから私たちは許しを日々していくわけです。
That's why we need to forgive every single day.
ちょっとここでですね、素晴らしい証しのビデオを見ていきたいと思います。
And so I really want to look at a short testimony here.
ね、ショータの証しなんだけども。
It's a testimony of a guy named Shota.
彼は東京でですね、素晴らしい日本人のビジネスマンです。
He's a great businessman from our church here in Tokyo.
で、学生の時にですね、神様を受け入れる決断をしたんだけども、
And during his time as a student, he received Jesus.
そのストーリーを彼は話してくれてます。
And he actually tells us his story.
ぜひ一緒に見ていきましょう。
So let's look it together.
もう一つは、証をシェアして2、3日経ってから、電車の中でいじめっ子に会ったこと。で、正直、お互いすごい気まずそうな感じで、で、話しかけようか話しかけまいかって言った状態だったんだけど、自分自身やっぱいじめられてたっていうか、苦味っていうものが一切なくて、ね、むしろやっぱり話しかけたいなって言った思いで話しかけた。久しぶり元気って言った声かけて、向こうはなんで話しかけてきたんだろうって言った感じで返答してきたんだけど、どんどん会話をするようになって、で会話をし始めてちょっとずつ過去の話に持ってった。でそこで向こうが突然泣き始めて、あの時にしなきゃごめんな。で自分自身それを言ってもらえたことですごく驚いたんだけど、大丈夫だよ、今は本当に何も気にしてないし、むしろ今愛してるよってことを伝えた。その瞬間自分自身の過去の思い出っていうのは全て取り除いてくれたんだなっていうことを思った。
素晴らしかったでしょうね。
Wow, what an amazing video.
彼が許しをちゃんとすることができて、
He was able to forgive.
そうすると見方が変わるわけです。
And through this, the way he saw things changed.
ね、将来に対する見方も変わって、
The way he saw the future changed.
人に対しての関係づくりも変わっていくわけです。
His relationships changed.
それが希望のある将来の見方です。
And this is how you can see the future with hope.
で最後にですね、ルカの6-43から45ですね、読んで終わりにしたいと。
And so I want to finish with Luke 6:42-45.
良い気が悪い実を鳴らせることはない。同じく悪い気が良い実を鳴らせることもない。 木はその実によって見分けられるだろう。茨にイチジクの木がなることがなければ、トゲのある茂みからブドウの実になることはない。つまり良い人の良い人が良い言葉ばかり口にするのは心が良いことでいっぱいだからだ。逆に自己中心的な人が自己中心的なことを口にするのは心が自己中心的な願望でいっぱいだからだ。いかに心に秘めたことを人の口からこぼれるのだと。
A good tree does not produce bad fruit, and a bad tree does not produce good fruit. Every tree is known by the kind of fruit it produces. You won't find figs on thorny weeds, and you can't pick grapes from thorn bushes. But good people have good things saved in their hearts. That's why they say good things. But those who are evil have hearts full of evil, and that's why they say things that are evil. What people say with their mouths come from what fills their hearts.
神様は私たちの内側で語ってくれます。
God speaks to the inside of us.
私たちの内側で神様の素晴らしい将来を見せてくれます。
God shows us the great future He has inside of us.
その神の、まあ、家である私たち自身が何か問題ばっかりを抱えていたら、いいもの見えないよね。
And if we as the temple of God just go through many things and problems, we can't perceive it in the right way.
だから将来というのはもしかしたら私の内側で決まっちゃうのかもしれない。
And so maybe our future is decided inside of us.
神様は素晴らしい。
God is good.
でも私たちが許すことをできない自分でいたらもったいないことばっかりしてるわけです。
But if we can't forgive, our actions could be meaningless.
だから今日許しを決断していきましょう。
And so let's make this decision today to forgive.
そしてこれからも許す人であろうということを決断していきましょう。
And from now on, let's decide to be people who forgive.
そして私たちが神様が望んでいるそのカルチャー、許しのカルチャーを自分のカルチャーとして生きていきましょう。
And let's live in a culture of God's culture, making forgiveness something important in our lives.
そしたら神様の使命を達成することができる勝利者になることができるはずです。
And then we can win and live a life full of purpose.
最後の聖祈って終わりにしたいと思います。
And so I want to finish with prayer.
一緒に祈っていきましょう。
So let's pray.
ね、今日感じた人がいたら、
And if you've felt something today,
一緒に祈っていきたいと思う。このことについて一緒に祈っていきたいと思います。
Let's pray together.
祈りましょう。
Let's pray.
ね、神様本当にあなたが真ん中にいてください。
God, please be in the middle of us.
そして私たちの知恵を
Please give us your wisdom.
あなたの十字架をもう一度思い起こし、その許しを私たち自分のものにすることができますように。
And as we remember the cross, help us to make forgiveness a big part of our lives.
近くにいる人、周りにいる人を許せるような存在になりますように。
Help us to forgive those close and around us.
そして団結力を持ってあなたの素晴らしいミッションを一緒に達成することができるように。
And help us in unity to accomplish your great plan for our lives.
あなたに感謝します。
We thank you, God.
アーメン。
アーメン。
拍手をしていきましょう。もう一グループのために祈っていきたいと思います。
I want to pray for one more group of people.
ね、神様一人一人愛してくれてます。
God loves every single person.
だからこそさっきも言ったように私のために十字架にかかってくれたんです。
And that's why I said before Jesus went to the cross for us.
ね、これから3つ数えていきたいと思います。
So I want to count down from three.
3つ数えて今というふうにね、合図をします。
And when I count down and say now, I'm going to give you a sign.
その合図ともにイエス・キリストを受け入れてみたいというふうに思った人。
And if I say now, and you want to receive Jesus in your life,
あるいはイエス・キリストの元に戻りたいなというふうに思った人。
Or if you want to come back to God,
ぜひそのタイミングとともに決断をしてみてください。
Make that decision in your heart.
じゃあ簡単にしていきましょう。
We're going to count down.
イエス・キリストを信じてみたいと思った人。
If you want to believe in Jesus,
あるいは戻りたいと思った人。
Or if you want to come back to God.
三、
three、
二、
two、
一、
one。
今。
Now.
ありがとうございます。
Thank you so much. Great decision.
じゃあですね、今心で決断したのために祈っていきましょう。
I want to pray for those who made that decision.
神様、あなたに感謝します。
God, we thank you.
あなたが十字架でしてくれた人々みんなのためです。
Thank you for what you did for all of us on the cross.
だからあなたの素晴らしい愛を持って私たちはこの人生を全うしていきたいです。
And so we want to hold on to your love in our lives.
これからの素晴らしい人生をあなたの計画ともに歩んでいくことができますように。
Help them to walk their great lives in your plans.
素晴らしい。あなたの皆によってお祈りします。
In your amazing name.
アーメン。いや、最高ですね。
So good.
じゃあ今日はこれでメッセージを終わりにします。
That's it for today's message.
ぜひ許すものでありましょう。
Let's forgive, guys.
じゃあまた。
See you.
Thanks for listening to the message today.
今日のメッセージを聞いていただきありがとうございます。
We hope that God spoke to you through His Word.
で今日のメッセージを通して神様があなたに語ったことを信じます。
If you consider Lifehouse to be your church home, or if you were blessed by today's message,
Lifehouseを自分の教会として考えているなら、またこのメッセージで祝福されたと感じるならば、
Then why not consider generously supporting us and helping us get these messages out?
ぜひこのメッセージを多くの人に届けるために寛大なサポートをしてほしいと願ってます。
Simply go to mylifehouse.com/give and you can find the giving way that fits you the best.
mylifehouse.com/give のウェブサイトで詳細を知ってみてほしいです。
Have a blessed day and we'll catch you next time.
祝福された一日を過ごしてください。